子育て教育。令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金。令和3年度子育て世帯臨時特別給付金。公務員、高校生年代世帯支援給付金の申請を受け付けています。まだ申請していない方は、期限までに申請してください。詳細は市のホームページをご覧ください。締め切りは4月28日木曜日必着です。新型コロナ拡大防止のため、郵送での申請にご協力ください。お問い合わせは、子育て支援課、子育て給付金事務局、平日午前9時から午後5時までです。金額が変わります。児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童扶養手当、一人親家庭などを対象と、特別児童扶養手当、障害のある児童を養育している方を対象の月額が4月分から変わります。児童扶養手当の3月、4月分の手当は5月。特別児童扶養手当の4月から7月分の手当は8月に支給します。令和4年度の児童扶養手当額。対象児童数1人。区分、全部支給、月額43,070円。一部支給、43,060円から11,160円。二人目の加算額、全部支給、11,170円。一部支給、11,160円から5,090円。三人目以降の加算額、全部支給、6,100円。一部支給、6,090円から3,050円です。特別児童扶養手当は、一級、月額で52,400円、2級月額で34,900円です。お問い合わせは、子育て支援課手当助成係へどうぞ。子育て世帯向け、私立公園駐車場の無料券配布。私立公園駐車場の1時間無料券を、年度あたり1世帯12枚配布しています。対象は、市内在住で、平成28年4月2日以降に出生の就学前児童を養育する世帯、郵送窓口で申請してください。申請書は各申し込み先、市のホームページで入手可能です。申請書を郵送する際は、返信用切手を調布した返信用封筒を同封ください。申し込み期間は、令和4年度分が4月1日から、令和5年3月31日まで。お申し込み先は、子育て支援課保育幼稚園係、平尾若葉台出張所。お問い合わせは、子育て支援課保育幼稚園係へどうぞ。受付を開始します。就学援助、就学奨励。詳細は、学校から配布されるお知らせをご覧ください。支給費目は、学用品費、給食費、校外活動参加費、修学旅行費など。なお、支給費目は収入などで異なります。修学援助費。対象は、市内在住で、お子さんが国公立の小中学校に在籍し、次のいずれかに該当する方。1、生活保護を受けている。2、令和3年中の世帯の収入が、教育委員会の定める基準額に満たない。基準額の目安は、持ち家の場合、3人世帯335万円前後、4人世帯390万円前後、5人世帯485万円前後です。そして3、令和3年度または令和4年度に次のいずれかの措置を受けた。児童扶養手当の支給、生活保護の停止または廃止、家父、障害者などの市町村民税非課税、市町村民税の減免、個人事業税の減免、災害による固定資産税の減免、国民年金保険料の減免、国民健康保険税の減免または徴収の猶予、生活福祉資金の貸し付け。以上です。次は、就学奨励費。対象は、市内在住で、お子さんが稲城市立の特別支援学級に在籍する、または特定の障害の程度、 学校教育法施行令第22条の3に該当する方。いずれも郵送か持参で申し込んでください。締め切りは4月28日木曜日。お申し込み先は学務課平尾若葉台出張所。なお、郵送は学務課宛てのみ受け付けます。お問い合わせは学務課学務係へどうぞ。親子歯磨き教室、0歳児のケア。歯磨きってどうするの？歯が生え始めの頃はどうするの？と思っている方、親子で歯磨きなどの準備をしませんか？対象は7ヶ月から10ヶ月の初めてのお子さんと保護者。保護者のみの参加も可能です。4月13日水曜日、午前9時5分から、9時45分から、10時25分から。時間の指定はできません。定員は各回5人、申し込み先着順です。内容は、歯のケアと離乳食の進め方について、ミニ集団での講話です。持ち物は母子健康手帳、使っている場合のみ歯ブラシ。電話で4月4日月曜日から申し込んでください。場所、お申し込み先、お問い合わせ先は保健センター。電話 378-3421 番です。ブックスタート。3、4ヶ月時健康審査時に絵本をプレゼント。対象の方に絵本を1冊プレゼントします。詳細は母子健康手帳交付時のお知らせをご覧ください。対象は市内在住で3、4ヶ月時健康審査を受けるお子さん。健康審査を受けられなかった方には、図書館で絵本をお渡しします。お問い合わせは第一図書館まで。電話 377-2123 番へどうぞ。ご活用ください。頑張れ稲城の事業者応援ブック。新型コロナの影響で厳しい経営環境の中、営業を続けている市内のお店などを広く知ってもらうことを目的に、応援ブックを発行しました。市内のお店などがおよそ280店舗掲載されており、お得な特典がついているお店などもありますので、ぜひご活用ください。応援ブックが届いていない場合はお問い合わせください。また、市内公共施設でも入手できます。お問い合わせは経済課商工係へどうぞ。4月1日に改正されます。育児・介護休業法。育児介護休業法は、育児や家庭の介護を行う労働者が、仕事と家庭を両立できるように支援する法律です。4月から次の内容が改正されます。詳細はお問い合わせください。改正内容。1、産後パパ育休の創設。2、育児休業を取得しやすい雇用環境整備。妊娠・出産の申し出をした労働者への育児休業制度などの周知・意向確認の措置。3、育児休業の分割取得。4、育児休業取得状況の公表の義務化。常時雇用する労働者数1000人超の事業主。5、有期雇用労働者の育児・介護・休業取得要件の緩和。施行日は、2と5が4月1日、1と3が10月1日、4が令和5年4月1日です。お問い合わせは東京労働局指導課まで。電話 03-3512-1611 番です。4月は若年層の性暴力被害予防のための月間。パソコン、スマートフォン、携帯電話は便利なコミュニケーションツールである反面、10代、20代の若年層が、モデルやアイドルのスカウト、高収入アルバイトへの応募をきっかけに、性的な行為などの撮影を強要されたり、性暴力、ストーカーなどの被害を受ける事例が発生しています。これらは、被害者の心身に深い傷を残しかねない重大な人権侵害であるとともに、安全で安心な暮らしの基盤を揺るがす問題です。特に4月は生活環境が大きく変わる時期で、こうした被害に遭うリスクが高まることが予想されます。一人で抱え込まず、身近な窓口に相談してください。詳細は内閣府男女共同参画局ホームページ、 または隅地版3面掲載の QR コードをご覧ください。お問い合わせは市民共同課男女平等参画係へどうぞ。暮らしの情報。4月1日から18歳で成人。新成人は消費者トラブルに気をつけて。令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。未成年者は民法で定められた未成年者取消権により契約を取り消すことができますが、成年年齢の18歳に達すると、法定代理人の同意がなくても、自分の意思で様々な契約ができるようになり、契約についての責任も自分で負うことになります。大人になったばかりの新成人は、契約の知識や経験が少なく、消費者トラブルに遭いやすくなるため、注意が必要です。また、新成人を狙って、言葉巧みに強引な勧誘をする悪質業者を見られますので、用心しましょう。相談事例。投資セミナーの勧誘。SNS で知り合った人から投資セミナーを勧められ、一生稼げる。人を紹介すると5万円の収入になると言われたので、40万円借金して契約した。セミナーでは最初は投資について簡単なことを教えてくれたが、その後は勧誘行為に関する内容ばかりで話が違った。美容コースの契約。2年間通い放題と言われ、全身脱毛40万円のコースを契約した。10回通ったが効果がなく、解約を申し出たら、40万円分の施術はすでに終了しており、通い放題はサービスなので返金はできないと言われた。契約内容を理解していなかった。サプリの購入。SNS の広告で、初回1000円のダイエットサプリメントを注文したところ、後日同じ商品が届き、高額請求された。業者に連絡すると、4回継続が条件と言われ、解約に応じてもらえなかった。改めてホームページを確認すると、条件が記載してあったが、よく読んでいなかった。トラブル防止のポイントです。契約内容をよく確認、理解してから契約しましょう。うまい話は鵜呑みにせず、必要のない契約はきっぱり断りましょう。クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約しないようにしましょう。クーリングオフや消費者契約法など、消費者の味方になるルールを身につけましょう。消費生活相談員より、お問い合わせは、もむら2111消費生活センター、祝日を除く月曜日から金曜日、電話 378-3738 番へどうぞ。